週刊ラジオ始まりまーす。
はい。
なんでいつもと違う始まり方なのかというと、第258回。
はい。
これ1月だったんだね。
だいぶ前ですよ。
1月24日に収録した回が、この後お聞きいただくんですが、
はい。
今現在が3月12日に、ちょっと急遽皆さんにご案内しておかなくてはということで、
はい、
告知を追加で収録しております。というのは、ロードボイスっていうサービスが始まりますよっていうご紹介でございます。まあいち早く皆様にお知らせさせていただこうということで急遽の追加収録です。
はい。
ロードボイスとはっていうところなんですが、本田技研工業株式会社。
本田ですか。
このなんか漢字で書くとなんとなく、あの本田でいいのみたいになりますが、あの車の。
あの本田ですね。
本田さんです。
はい。
が始めるポッドキャストのサービス。
はい。
ということで、ポッドキャストの新しい聞き方と新しい番組との出会いを提案してくれるサービス。なんかこんなまとめちゃっていいのか微妙ですが、まあ間違ってないと思います。
はい。
っていうのはまだサービスが開始されておりません。収録してる時点ではね
始まってない、
はい、配信する時にどうなってるかってちょっとスケジュールがまだちょっとはっきりしてませんが、まだ収録時点では開始はされておりません。うん。Apple のポッドキャストとか、まあ、Spotify だったり、うん、Amazon Music なんかでも最近ね、ポッドキャスト聞けるようになっておりますが、基本的にはそれらと同じポッドキャストプレイヤーといえばいいんでしょうか。聞くためのアプリでございます。
はい。
で、何が新しいかというと、番組で配信されている各回、エピソードといいますか、が位置、物理的な位置と紐付けすることができるようになるようです。
はい。
例えばこの週刊ラジオの第〇〇回で、
うん、
とある場所の、まあ、A 地点としましょう、うん、にある美味しいラーメン屋さんを紹介しているとします。
うん。
その第〇〇回を、実際の A 地点の付近に設置します。そして、はい、ロードボイスアプリを利用されている方がその A 地点に近づくと、ラーメン野郎二人がお届けするとて始まるっていうロードボイス。
始まるんですよ。それちょっと怖い。
怖いね。まあ位置情報と、その番組とが紐付けされて、まあ GPS 情報でそのアプリを使っている方がそこに近づくと、その場所に関連した話題のポッドキャストが聞けるということですので、まあその場所でその場所にまつわる話をポッドキャストで聞けるっていうのと、うん、登録していつも聞いてくださっている、まあこの番組をね登録して聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますが、普段聞いていないような、まあもっと言えば知らなかった番組がその場所の付近の話題をしていると、それらも再生されるので、これまで知らなかった番組にも出会えるかもしれないし、うん、今その場にいるところのいろんな話、まあこの番組だとラーメン屋さんのご紹介とかになりますけど、うん、番組によってはなんかそこの近くの風景だったり違うお店のお話だったり、まあちらっと言うと美術館とか博物館とかそういったところの情報なんかもお話しされてる番組があるんじゃないかというのは、まずこのロードボイスというアプリなんですが、24年の3月18日月曜日に、ロードボイスフォークリエイターズっていう、まあ、我々のような配信者が番組の登録とかエピソードの、まあ、位置との紐付けを行うためのアプリがリリースされる予定です。そして、24年の4月15日月曜日に聞く人のためのロードボイス というアプリがリリースされる予定で今進んでいるそうです、
うんうん、
でそんな中ですね、ロードボイスというサービスにちょっと先乗りさせてもらえるという機会を株式会社オトナルさんから、いただきまして、
ラジオが、ラジオに
週刊ラジオが、
あら、
選ばれたんですよ。
選ばれちゃいましたか。
選ばれたんですよ。
はい。
なんか、なんつったかな、ランキングとかも、このオトナルさんの方で、ポッドキャストの、まあ、マネタイズとかそういったものができるようにとか、なんか、そのランキングをされていたりとか、いろんなサービスを、まあ、ポッドキャストをいろいろやっていこうということでされている会社さんのようで、まあ、その中の、まあ、いろんな条件に当てはまったようで。
あったんですかね。
はい、選んでいただきまして、
嬉しいです。
まあ、お声掛けいただきました。ありがとうございます。で、まあ、さっき博物館どのこか言いましたが、まあ、私たち以外にも多数の番組が、
うん、
番組さんがオンラインの説明会に参加されていたので、いろんな、まあ、その場所にどんなお話がこう結びついてくるかっていうのはね、うん、出かけて聞いてみないと、ちょっとどんなものに入るのかっていうのは、まだ分かりませんが、
うん、
まあ、これまで聞こうと思って聞かなかったりとか、そもそも番組自体知らなかったっていう、
まあまあそうですね、
たくさんあると思いますので、まあ、そんな中で、まあ、いろんなよりすぐりの番組が、選ばれて参加表明されているようですので、
うん、
まあ、私自身もね、始まったらちょっとどんな体験になるのか、ね、まあ、その近くにいた時に再生される感じがどんなのかとかね、うん、
その場所のエピソードが流れるわけですもんね、
うんうんうん、なので、まあ、その近辺で何かしようかなっていう時に、もしかしたらその番組がきっかけでちょっと足をさらに行ってみようかとか、こんなスポット知らなかったとかっていうのがあるかもしれないし、
うん、
まあ、お気に入りの番組が見つかるかもしれないしということですので、ぜひね、始まったら、
まだ始まってないですもんね。
そうなんですよ。まあ、この配信をお聞きのタイミングではもしかしたらね、先ほどの日付を超えてもう始まってるってこと
で、ダメですよ、ダメですよ、この始まる前にこの話は流さないとダメですよ、このエピソードは。
いや、まあそうだね。皆さん、そうか、そうか、そうだね。
4月まで待てませんよ。
そうですよね。はい。なので、まあ、4月15日になりましたら、早速、このロードボイスアプリをインストールしていただいて、お出かけいただければと。
はい。
あ、そう、大事なお話が、いずれ全国展開されると思うんですが、まずは、東京と神奈川。
ぐぬぬ。
ということで始まるそうです。
ぐぬぬ。田舎者。田舎者を大
会に。まあ、山形の、とある方は、
そのうち、そのうち来るんですよね。
いずれ全国に行くと思います。
東京、ね、神奈川は仕方ないです。はい。
はい。とりあえずはね、まあそこからなので、まあ、ダウンロードしてすぐに、こう、家の前とか、どっかスポット的なところ行ってみたけど、何もないじゃんみたいな、しばらくは。
しばらくはまあ、そうですよね。
なるかもしれないんですが、まあ、いずれね、スポットはもう増えてくると思いますので、それを楽しみにしていただければということで、
はい、
で、なぜ、まあ、こういう告知を入れさせてもらったかというと、まあ、こんな始まりますよっていう、まあ、面白そうですから、ぜひ、試してくださいっていうのもあるんですが、まあ、我々この週刊ラジオの関わり方ですが、まあ、先ほども言いました通り、位置情報と、エピソードがこう紐付けされるので、
うん、
これまでのやり方の通常回ですと、まあ、いろんな地方をね、まこうちゃんが出張に行ったすごい遠くだったり、僕の地元の横浜だったりとかっていうところで、うん、いろんなところの、お店を紹介してしまっているので、ここっていうふうにマッピングできないっていう関係がありまして、うん、まあ、これまで通り通常回は、番組構成今まで通りして配信しますが、まあ、このロードボイスさん用にマッピングするための、まあ、その場所にまつわる、その周辺にまつわる、
うん、
お店とか、まあ、それに付随するなんか情報とかもあればお話できればと思いますが、まあ、位置が限定される回、うん、なので、まあ、尺的には少し通常よりも短めになるかと思います。
はい。
いうのと、通常回と混ざって配信されるので、うん、まあ、始まった時に、とかタイトルとかには、 まあ、マッピング会なのか通常会なのかっていうのは分かるように、させてもらいますが、
うん、
一応混ざって配信が始まりますというご案内でございました。
はい、
ということでこの後は通常会の258回、
はい、
1月24日に収録した、
はい、2ヶ月前の僕たちの声を
前ちょっと、うん、何ヶ月か若い
2
人が、
はいはい、フレッシュです、
してると思いますので、ぜひそちらもお聞きいただきたくこれから流れます。
はい、
よろしくお願いいたします。
どうぞ。はい、ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました、週刊ラジオ。お届けしますのは汗だくだくの幕音。
今日はあったかいけど汗まではかかない半助です。
よろしくお願いします。
お願いします。
最強な大寒波がやってきてますが、
だよね。
外は雪が降ってますが汗をかいております。なぜかというと、今日車の車検がありまして、
はいはいはい、
車検をちょっと近くというか、お店に朝持って行ったんですよ。
お店、はいはいはい、
うん、
車屋さんに。
そうそうそう、
うんうん、
台車で帰ろうと思ったら、
うん、
手違いで台車がありませんっていう話になってでバスで帰ろうかと思ったんですけど、バスが、まあ、田舎なもんで、
はいはいはい、
全然30分とか1時間に1本。
ああ、はい、
はい。もう歩いて帰るしかねえべと。
ほうほうほう。
ということで、歩いて帰ってたんですけど、収録の時間が結構迫ってまして、途中から走りまして。いい汗をかきました。今、T シャツでやってます。外は雪です。は
い。そうか。そうだよね。日本海側はものすごい大変なことになりそうな。
というか、横浜はそうでもないんですね、じゃあ。
うん。あ、ほんとね。風はちょっと冷たかった。っていうのは、一回だけちょっと外に出たんだけど、うん、今日は家の中にこもっていて、
そので
僕のこのスクランブル本拠地、
スタジオ
本部はですね、
はい、
ちょっと日当たりが良くて、
おぉ。
なんか、なんつうんでしょう。サンルームじゃないけど、それに近しい感じなので、
あったけえんですね。
むしろ暑い。ちょっと T シャツに、それこそ T シャツになろうかなって、
なんか
ちょっと悩んだぐらいな感じなんですが、まあでもなんかすごい今年一番みたいな、
みたいですね。
感じらしいので、
今日は
雪の多いところはね、気をつけていただいてっていう感じだと思いますが、
はい。
はい、で、まあそんな、まあ普段こっちも寒いんですけど、寒い中、まず一軒目でございますが、出参りましたのが、蒲田。京浜急行の蒲田駅のそば。
はい、
まあ言うても京浜急行も JR も近いので、はい、まあどっちからも行けるとは思うんですが、京急側に、まあ近い方、
うん、
まあ5分かかんないんじゃないかなっていうところにあります、釜玉中華そばナポレオン軒、
うん、
これずっと行きたくて、なんかタイミングを逃していて、で蒲田にできたっていうね、なんかネットニュースかなんかで見かけて、うわ近くにできたじゃんって思って、でもなかなか行けず、
うん、
ようやく行ってまいりました。
はい、
まあ蒲田の駅に近いというお話をしましたが、車で行っても、まあ、駅近くっていうのもあって、パーキングもいっぱいあります、
うん、
すぐ裏に止められたかなっていう感じで行ってまいりました。着いたのが11時、もうほぼほぼ昼、11時にオープンなんだけど、うん、11時3、40分ぐらいに行ったと思います。
うん、
で、満席ではなく、僕が入って一席空いてる感じ。 8席かな、8席だか9席だと思うんですけど、まあ、L 字のちょっと間が空いた L 字のカウンターなんですけど、まあ、この時間でこれぐらいで入れるのかという感じでした。もっと並んでたりするのかなと思ったんですが、これ金曜日の
お昼前
ぐらい、うん、まあ昼にはなっていなかったものの、もうほぼほぼ昼みたいなところで行ったんだけど、そんな感じだったので、ボールついてるのかそんなもんなのかと思いながら行ってまいりましたが、
はい、
いろいろいくつか、まあ基本かまたまで、汁ありもありましたが、汁ありは本当に汁ありも選べますよぐらいな感じの扱いだったので、まあ、これはやっぱり釜玉だよねということで、で釜玉にも、ノーマルと、塩と辛
三種類
に、普通の釜玉とか釜玉塩とかっていうのに、リッチというのが加わりまして、釜玉リッチとか釜玉塩リッチもあったと思うんだけど、チャーシューとメンマが乗るって書いてあったかな、はい、リッチにすると。で、僕は基本の釜玉で、大小ありました。で大、
はい、
これはまあ麺が食べたかったので、まあ、釜玉だしということで大いってます。
はい、
と味玉と替え玉が売っていたので。
替え玉あるんですね。
そうそうそう、替え玉、麺が食べたくて言ってるので替え玉はありでしょって思いながら、うん、でなんかね、汁付きみたいな感じのことが書いてあったので、これは和え玉っぽい感じなのかなと、
う
ん、何の予備知識もなく、まあ、替え玉行ってます。で、まあ、来たのがこんな感じ。まあ、ブリブリの米で縮れの強い麺に白髪ネギ、まあ、ごま油となんか味がついてるような気がするんですけど、うん、と、まあ、胡椒がかかった白髪ネギがくるっとこう、なんていうの、うん、鶏の巣みたいな感じ。
そうですね、本当なんか鶏の巣っぽい感じですね。
に、盛り付けされてて、真ん中に卵黄が乗っかってます。で、下にタレが入ってるんですけど、あのタレも、まあ、多め。汁ありにはならないけど、まあ、しっかり入ってる感じでございました。で、まあ、早速いただいたんですが、まあ、美味しい麺が、つるし、プリプリっていう感じかな。で、まあ、噛み応えもあるしっていうのと、まあ、この太くて縮れの強い感じでも、すすり心地がこう、暴れまくって楽しい、美味しいっていう感じでございます。
はい。
いや、加水の多い感じの麺だったかな。で、その麺自体の味も美味しいし、タレの具合も、結構濃いかなって思ったんだけど、まあ、そんなに、濃ゆくもなく。で、なんていうのかな、麺の味を、こう麺のうまさをこう楽しめる具合、いい具合のタレ具合。
うん。
と、白髪ネギに味がついてるっていうか、ましたけど、この白髪ネギがいい感じにアクセントになって、
うんうん、
絶妙でした。まあシンプルなね、まあ、麺とタレとネギと、まあ、卵みたいな感じだったので、
うん、
飽きるかなと思ったんですけど、そんなこともなく、うまうまうまであっという間に食べてしまいました。
それこそ半助さんが食べたがってた油そばとか丸そばの感じなんじゃないですか、これは。
これこんな感じなの。うん、油そばだから、油そば食べないとダメだ。
比較的だってと混ぜそばっていうイメージかな。
ああ、こっちだと。
うん。
うんうんうん。で、まあ、その、飽きるかなというか、その、途中で最後まで行く前に、まあまあいいかな、みたいになりそうかなっていう不安が若干あったんですが、まあ全然美味しかったのでいけちゃうんですけど、
うん、
テーブルにね、ものすごいいっぱい、だっての、調味料が残ってます。何種類 ?8 種類 ?9 種類なんか、椎茸酢とか、まあ、よくある定番のニンニク生姜、
うん、
と、あと、キクラゲが、 牛丼屋さんの紅生姜を入れるような器にキクラゲが入って
て、トッピング使い放題、
キクラゲを入れ放題でした、はい、でまあ塩コショウみたいなのもあったり、しいたけ、そういったけし、あのしいたけが入ったお酢があったりみたいな、あと、今回僕が使ったのが、揚げネギ、
お、
ニンニクのなんていうの、フライドニンニクみたいな、
うん、
チップになったようなニンニクあるじゃないですか、
はい、
あれのネギ版みたいな感じ、
お、
これが美味しかった、でよく合う、もうほぼほぼ食べ終わっちゃったんだけど、あ、せっかくだから入れてみるかって入れたんですが、これがなかなか良くて、とバカニラって書いてあるのがあって、
うん、
ニラの辛いやつ、
はいはいはい、
なんかで見た、食べるのかなんかで、コメントされてる方の言葉を借りると、なんか、ニラのキムチみたいな感じじゃないかというようなことが書かれておりましたが、まあ、赤い唐辛子と、キムチっぽいといえばキムチっぽいんだけど、まあ、とにかくね、辛いの。まあ、僕ニラの辛いやつ、まあ、唐辛子で和えたニラすごい好きなので、自分でもたまに家で真似して作ってみたりするんですが、うん、なんだっけ、花月、
はいはいはい、
あそこにもね、ニラの辛いやつ、うん、壺で置いてあったりしますが、ああいうのもすごく好きなんで、まあ、これ見逃してたと思って食べようと思って、とりあえず小さいティースプーンみたいな感じのスプーンだったんですけど、
うん、
一さじ入れてちょっと食べて、もうもう一回投入しようかなと思ったけど、とりあえず食べてみたくて、
はい、
一さじ入れたんですけど、
はい、
もうなんかそれで十分ぐらいな、
そんなに
辛ーとかなんてなんかタレみたいなのもしっかり入ってたので、そのタレがすごい辛かった。で、まあ、この後お話しますが、その翌日にもまた行きまして、で、そこで、その時には、まあ、よく仕事で一緒に、ラーメン食べに行く人と一緒に行って、その人すごい辛いの強いんですよ、
うん。
で、その人にも聞いたんですけど、あれは辛いって言ってたんで、多分これはちょっとマーコーちゃん試してもらいたい。
田中商店の高菜みたいな感じですかね。
ああ、系統はそう、ね、油断するとやられるタイプ。
うん、
なので、これ本当気をつけて、まあ、好きな人はね、たくさん入れたらいいと思うんですけど、
うん、
様子見てから使っていただいた方がいいかなという感じでございましたが、美味しかった。でも、この、うん、なんていうの、癖になる感じ。なので、2回目行った時も使いましたし、これはいいぞという ふ
う
に答えます。で、食べていって、頼みました、替え玉。
はいはい。
これなんですよ。
細麺なんですね。
そうなんですよ、
うん、
何にも調べないで言ってるので、
うん、
あれみたいな感じ
で、替え玉は大変だなと思ったら、さすがにそれは細麺だったんだ、
うん、なので、しかもこっちは加水少なめのパツパツ系な感じの麺、うんうん、でしっかりお出汁が入っているので、もうほぼほぼ酢ラーメンみたいな感じ
ですよね。
うんうん、
替え玉っぽくない、
このまんま食べれてしまうような感じでしたが、
うん、
半分ほどいただきまして、まあ、もともとあった丼にもタレが残っているので、結局元の丼にドボンしまして、
うん、
いただきました。で、まあ、この時は正直ね、この麺が食べたくて替え玉っていう感じだったので、
太麺をね、
そうそうそうそう、うん、なので、まあでもさすがにそうかって、そのまこちゃんが言う通り、まあ、オーダーしてから少しやっぱり時間もかかっているので、入れるのに時間かかるし、替え玉で太麺っていうのはやっぱり無理だよね、みたいな、分かったんですけど、まあ、それで、これ食べ終わりまして、で、先ほども言った通り、翌日、
前、
わけですよ。
しかも翌日って。
で、まあ、美味しかったので、同じものっていうのも悩んだんですが、塩行ってみました。でこれまたね、何にも調べていないから、この鳥の巣みたいな状態で塩だれだと思ってるんです
よ。うん、そう思いますよね。
白髪ネギで、まあ 塩味ベースでみたいなのを想像してもらったら、はいはいはい、なんか全然違うものが出てきまして、
はい、
まあ全面キャベツです
全くイメージと違う
違うこれじゃない感が、
キャベツのペペロンチーノじゃないですか
それはい、あこれ俺みたいなちょっと一瞬目が、丸まれしましたが、あの本当にキャベツで覆い尽くされた感じで、まああのニンニクダレみたいな、まあなんていうんだろう、二郎系の背脂みたいにも見える感じのがかかっております、
うん、
で、まあ、まこちゃんも言ってた通りペペロンチーノっぽい感じの仕上がり、
うん、
なんだけど美味しかった。
お
まあこの麺が美味しいんだろうねっていう感じもしますが、うん、あのこのペペロンチーノっぽいタレにこの麺も合う、非常に美味しかったです。で、まあ結構キャベツの量がしっかり入っているので食べ応えもあるし、なんだろう、まあ同じこの美味しいブリブリの太麺なんだけど、まあ、完全に別物です。
お
なので、普通の釜玉の塩版っていうよりも、まあ別の食べ物が出てくると思ったらいいぐらい別物なので、非常になんか、パスタっぽくもありだけどこの麺の中華っぽいところもありみたいな、これはね次悩むね
悩みますね。
どっちも美味しかったのでこれは悩むっていうのと、もう一つまだ試せていない辛いやつが気になるっていうところで今来ておりますが、
どんだけ辛いんだろう
ね、ちょっと気になりますが、で、まあ、さっき言いました替え玉、
うん、
細麺っていうのを理解した上で、でもこう振り返るとですね、
はい、
美味しいラーメンみたいな感じだったわけですよ。
はいはい。
でよくよく考えると、まあ、これ100円だか150円だかな、まあそれぐらいの、まあ替え玉価格で、
うん、
汁なしと汁ありラーメンが食べれると思ったらものすごくお得じゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、袋さえ余裕があればね。
はい、
はい、
で、なおかつこの揚げネギと赤ニラがあるわけですよ。
はい、
あのね、まあこの普通の釜玉にも合うんですけど、
はい、
この替え玉に、
はい、
揚げネギとバカニラめちゃくちゃ、あの汁ありもありなんだなって、すごくこう扱いがかわいそうな感じのボタンがこう釜玉の方はいっぱい釜玉、うん、塩釜とか大とかいろいろリッチとかいろいろ釜玉がいっぱいボタンがあるのに、うん、中華そばともう一個かな、汁ありは2種類なんかちっちゃくかわいそうだなぐらいの扱いなんだけど、ここいら辺の組み合わせを楽しんだりすると汁ありもありだなっていう感じでございました、うんうん、でまあそういうのを思い返していて替え玉この時も頼みました。でまあ揚げネギとバカニラでいただきまして、はい、もう一つ気になっていたのがおむすび1回目の時に隣の方が頼まれてたんですよ。で見た目がもうまん丸のおにぎり、海苔が1枚お皿の上に引いてあって、その上にまん丸のおにぎりが乗っかって、
うん、
花がつおをまとっているわけですよ。
はい、
すげえうまそうに見えて最初の時にすげえ悩んだんだけど、うんとこらえてちょっと我慢してたんですが、
はい、
2回目はもうないなと、あの我慢したのはすごい後悔したので、もうこれで行こうと思って替え玉もおむすびも最初からお出しております、なので、食いすぎました。
はい、
これ結構になります。
そりゃそうでしょうよ
おにぎりがそこそこ大きいっていうのもあって、
あの美味しいでしょうけど
美味しいけど、
この替え玉とおにぎりだけでお腹いっぱいになるんじゃないです
か。そうそうそう、あのね、特に今回、あ今回というか2回目はペペロンチーノだったのでちょっと洋風っぽいのもあったので、うん、他のそのあ、まあ 揚げネギもあったかもしれないなって今思うとするんですが、この時はもうそのままいただいた感じなんです、
うん、
でもうこの2つの替え玉とおむすびのセットで食べれる感じ、
はい、
第2ラウンドって俺のやっぱこの替え玉のお出汁とねおむすびよく合うんですよ。もう本当にこれでもこれだけでもいいかもって思う。これでいただいてまいりました。
はい、
非常に美味しかった。
美味しいでしょうよナポレオン軒ってあれなんですね、つけ麺鉄の。
あ、そうそうそうそう、
やられてるんですね。
そうなんですよ。そのつけ麺鉄が、うん、僕が、まあ、日中仕事で行く時によく通る五反田駅のガード下に去年の夏秋ぐらいだったかな、できたんですね、でまあ目立つというか、ところにいます。綺麗こじゃれた感じで店構えができたので、うん、おおって目を引き、あつけ麺なんだってなり、つけ麺鉄、うん、うん、たらもう毎日行列ですよ、
うん、
気にはなるんだけどなかなかみたいな感じだったんですが、このナポレオン軒の時に調べてたらなんかね、この蒲田のお店も、
うん、
なんかオープンしてその中華そば系の看板に付け替えて、ただ釜玉も食べれますみたいになって、
うん、
っていう感じでなんか出てたので、
へ
お店探した時にそういうその看板の方を探してたんだけど、まあ行ったら普通に付けナポレオン軒って看板が出てたので、なんか変わったのか移転してるのか、
うん、
なんかちょっと分かんなかったですけど、その調べた時にそのつけ麺鉄っていうあれが出てたので、うん、うわーってあそこと一緒やんって、ね、なんかすげえ有名な人なんだってね。
そうですね。でも鉄は経営自体はもう手放してるんですよね。違う会社が鉄を運営してて、
はいはいはいはい、
うん、でその創始者の方がナポレオン軒とか、うん、もう一軒なんかやってた気がするな。違う展開でやってるみたいですね。有名な方らしいです。
うん、
うん、
まあでもとにかくまあだから鉄もねすごく、あやっぱりちょっと鉄気になんなっていう感じでございましたが、うん、
結構鉄最近多い気がする、増えてる気がする。
あそうなのね、
うん、この間行った御徒町の中本、
はいはいはいはいはい、はい、
行った時も中本の隣に鉄ができてます。昔コンビニあったところが、
進出されてる
ですね。
はい、ということで、まあ、今週私の方からは以上でございます。
あ、はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方からいきます、はい、まずカップラーメンを食べましたけども、
うん、
お久しぶりのやつをハラカラウオスガキヤ、
これ この時期なんだっけ。
いやな、ドラッグストアに思い返せば一年中あった気がするっていう。
ああ、そうなの、
うん、で、毎年であれば、うん、年号が振ってあるんですよ。2021とか2とか。で、去年の時にもこれでナンバリングするのは終わりみたいな話を聞いた気がして、で、その後ずっとね、ドラッグストアのラーメンコーナーの片隅にずっとあったんですよ、いつも。
じゃあ大体買える、
もうレギュラー版になっちゃったのかなっていう。でやっぱりねこの時期になると食べなきゃいけないかなっていうなのでできました。カラカラウオ、
はい、
うん、まあ、安定 の, アホみたいな辛さと、
うんうんうん、
麺のブリブリした感じはやっぱり好きでした、
うん
うん、これでも一年中食えるならいいなと思って。
へえ、うん、てかそんなに頻繁に食べたい感じなの。
僕はそうですね。これまあまあまあ、うん、また言いますけども、最近ね、コンビニとかね、スーパーのカップラーメンコーナーにあまり心がときめかないんですよ。あ、
うん、ちょっと分かんなくもない。
うん。
うん、
なのでだったらもう安定して好きな宝魚とか、まあ、アフリの辛いやつ。
はいはいはいはい、
期間限定っぽいですけど、
うんうんうん、
ああいう好きなやつをもう箱で買っちゃった方が幸せかな。
箱か、はい、 ちょっと一旦話それますが、
はい、
ちょっと次回ね、
はい、
あの在庫の話を少しだけ
したい。そうですね、在庫棚卸しをしないとでいいんじゃないですか。そうそう、
あのどれぐらい在庫しているかとか、
はい、
あと今何色限定で在庫持つとしたらみたいな、
そういいですね、
ちょっとだけ入れてみたいなと思って、ああ箱ですか、はい、っていう感じ
です、
はい、
前はねコンビニ行くと心ときめいてたんですけどね、
あいろいろね、
うん、でも、うん、まあ次の紹介の話につながりますけど、
はい、
今カップラーメンってその、まあ、カップ型カップヌードル
縦型の
やつ、縦型のやつで、うんうんうん、ほぼ200円ですよね。
あ
買うと、
うんうん、
スーパーとかで買うと100円で買えたりしますけど、
あでもその100円も今怪しくなってる、
怪しいですかね、
安いので128とか、
うん、うん、でまあ期間限定っぽいお店のカップラーメンみたいな買うともう300円とか、うん、
ね、
300円丼型だと昔のあの一蘭のカップラーメンが500円で
高いっつってたけど、
よって言ってたの、うん、今普通にありますからね、
変わんないよね、
うん、
確かに。
で考えてスーパーのラーメンコーナーを見てたら、
はい、
生麺2人前、
うんうんうん、
300円
あでそんなもんだね、
298円税込みでした
そんなもんだっけ、
安くねって、あのもっと安いの見たらもっと安いのはあるんですよね、3食入りで200円とか、
あそんなもんだったっけか、最近こういうの買ってないから、あそう考えると
と袋麺こっち系生麺系って、
うん、
なんか割高なイメージがあって、
あもうちょっと高いイメージだったな、
うん、あちょっと手が伸びないなって気はしてたんですけど、
うん、
例えば2食入っててこれが400円500円だとしても、
うん、
1食250円、
あそうだよね、
カップラーメンより食べるよりこっちの方がいいかなってちょっと最近思い始めた、
はいはいはいはい、
で、買いました。行列のできる店のラーメン、はい、横浜家系、うん、もういつも売ってるようなやつですね、うん、
これこっちでも買える、
うん、
はい、
普通に作って、
うん、
先日作ったチャーシューを乗せて、
あーチャーシュー、はい、
食べましたけど普通に美味しいですね、ただこれちょっとね、
うん、
分量通りに作ったんですけど、
はいはいはい、
しょっぱかった、味が濃いかったので、致し方なく、致し方なくご飯を白米をちょっといただきまして、しょうがないなっていう
そういう商品、
しょうがない、これはもう食べるしかないって、
家系の
塩分が多くなっちゃうから、そう
家系
だから、
うんうん、
海苔を巻くご飯がなきゃ家系じゃないっていうこと
なるほど、
食べました、
はい、で結構濃いめなんだこれ、はい、
濃かったですね、もうちょっと薄めに作ってもいいのかも、
うん、なるほど、
はいで、だんだん貧乏飯になってきますよ、はい、僕前々から思ってたんですけど、
はい、
最近の流行りの淡麗系のラーメン、
うんうんうん、
最近流行りというかもうだいぶ長いですけど、
うん、
醤油のキリッとしたやつ、
はいはいはい、
あれを飲んだ時に、
うん、
昔実家で、まあ、食べてた鶏の鍋、
うん、はいはいはい、
鶏肉とか鶏のつみれがいっぱい入ったお鍋をよく食べてたんですね、
うんうんうんうん、
でその後雑炊とかして食べてたんですけど、
うん、
その残った汁の味旨味にすごい似てるなと思いながらいつも食べてたんですよ、
はいはいはいはい、
つみれなんか入ってるから鍋、
うん、
すごい旨味がいっぱい出てたんでしょうね、
うんうんうんうん、
これって鍋の残り汁で作れるんじゃねって前思って、
なるほど、
で先日、まあ、鍋とはちょっと違うんですけど、
うん、
湯豆腐を作りまして、
はいはいはい、
湯豆腐にあの昆布を入れとくんですよ最初お湯に、
はいはいはい、
湯豆腐とはいえ、
うんうんうん、
でその昆布汁を捨てるのももったいないなと、
うんうんうん、
まあみんな箸つけた汁なのでちょっと綺麗ではないですけど、
うんうんうんうん、
それをちょっと再利用しようと思って次の日の昼、
うんうん、
その汁に、先日作ったチャーシューのチャーシューだれ、
うん、あタレ、はいはいはいはい、はい、
入れて、まあ醤油とかでちょっと味の素とかで整えて、
うん、
で買ってきた麺を茹でて、
うん、
作ってみたんですけど、
うん、
普通に美味しかったです。
そうなんだ、
うん、
なるほど、
ちょっとね昆布だけだったので、
うんうん、
味もうちょっと深みがあった方がいいのかなって思ったんですけど、
うんうんうん、
十分十分、
なるほどね、
本当にその鶏のお鍋とかやったら、
うん、
もっと美味しくできるのかなと、
はいはいはい、
思うんですけどね、鍋すると必ずなくなっちゃうんですよね。
そうなの？
今回はこれ湯豆腐にしたから、
はいはいはい、
締めはなかったんですよ。
なるほど。
うん、でもいつも鍋するとね、うどんとかラーメンとか入れちゃうんで、
あ、
まあ、そこで締めちゃう、なくなっちゃうから、
そういうことか。
検証のしようがありません。
まあでもそこで締めで中華麺入れたら、
そうね、そうね。
それっぽい感じなのかもしれないね。
ですね。
なるほど、鶏鍋ありだね。
うん。
ちょっと気になる。
美味しいです。
はい。
でお店を軽くご紹介します。はい、東京の北千住。
うん。
北千住煮干し中華そばカレンというお店です。
はい。
はい。これが、北千住のちょっと歩いたとこに、歓楽街というか、まあ、ちょっとした狭い路地なんですけど、
うんうん、
ちょっと飲み屋系が多いところにポツンとあるお店です。
はい。
はい。本当に狭いです。カウンターだけの席で、
はい。
1,2,3,4,4人、5人ぐらいしか座れないのかな、
ほうほうほう、
ってぐらい狭いお店。
うん、
で、食券制で見ると、特製煮干し中華そばと、うん、特製濃厚ってやつ。
こう。
まあ、煮干しのラーメンが売りのお店でございます。
うん、はい。
で、最初なんか何だったかな、写真で見てて、Google かなんかの検索で、
うんうん、
濃厚煮干し系がすごい食べたい気分だったので、
うんうん、
行ったですよ。
おいおい。
なので、もう特製濃厚煮干しそば、頼みました。で、
はい、
ドンと、
うん。
もう、スープがドロドロの、
色がもうね。
色がね、特に言うセメント系ってやつですね。
はいはいはい。
はい、で特製なので、卵が海苔、うん、2種類のチャーシューが海苔、
うん、
玉ねぎが海苔って感じで、
うんうん、
豪華なやつですけど、
はい、
まあ濃い、煮干しと、まあ、豚骨でしょうね、その、
うんうん、
スープが濃くて、
うん、
唇がテロテロしちゃうしちゃうぐらい。この細麺がまたパツパツで、
お、
まあ、これもね、まあ、若干しょっぱい感じはしますけど、でもこの時僕はご飯を頼んでない。頑張った。いや、かなり濃いですよ、これは。
頑張ったみたいな。
はい、うん、でも美味しいです。僕、この濃厚系好きなので。
でこの濃厚系で、しかも、この細麺って、すごい絡んで。
絡みます、絡みます。ね、うん、
そう。
だから結構、喉乾きますよ。
うん。
で、食べ終わって、あえ玉。はい、
あえ玉あるんだ。
あえ玉ありました。で、これは、もうスープが麺に絡んで全部なかった気がするので、
うんうんうん、
あえ玉だけで食べた気がします。
へえ、
うん、
最初に頼んだこのノーマルのやつのスープがほぼほぼなくなっちゃう、うん、
麺食べ終わった頃にはもうスープがほとんどなかったので、
へえ、それだけ濃厚
で美味しかったですよ。
うん、
うん、いいと思います。まあ、たま
ー
にね、この濃厚系食べたくなるんですよね。
濃いそう。そ
うそう、うん。濃いかったです。
はい。
で、もう一個だけ。
はい。
人形町、東京の人形町にあります。
はい。
四川担々麺のお店。
人形町？
人形町。
え？水天宮がある人形町。
人形町。うん。
え？こんなんあった？
赤いクジラという、本当は大通り沿いです。
ええー。
うん、ございます、お店。
はい、
はい、お店の前に赤いクジラの絵がどんと書いてある、
うん
うん、ちょっとねこじゃれた感じのお店なんですけど、担々麺のお店です。
はい、
辛いのは食べたくなったんです。
はい、
はい、で四川担々麺でちょっと辛いのを検索したらこの店が出た感じで、
はい、
いろいろあります。担々麺とはいえ、
こう
四川担々麺、
はい、
汁なし担々麺、
うんうん、
赤いクジロウ、
クジ、はい、
キュウジロウって書いて、クジラだからクジロウなんでしょう、
ね。
あの、ジロウ系です。
はい。
はい。辛いジロウ系。
はい。
で、やっぱ、この時は四川が食べたいなということで、
うん、
四川で、辛さが選べます。
はい。
はい。辛さ、1、2、3。無料で3まで。
うん。
3が強めです、辛さ。
うん。
で、有料で激辛め。
うん。
で、もっと有料で超激辛めっていうのが、
すごい、
はい、それぞれ辛さとしびれ選べるんですけど、
はい、
もちろん有料にして超激辛め。
一 番上
一番上です。
なるほど。
で、しびれがね、無料の4名ぐらいにしたのかな、
お
う
お
う
お
う、うん、にしております、
うん、
はい、で注文してカウンター座るとあのゴマがすり鉢に入ったゴマがドンと来て、
うんうんうん、
あのすって待っててくださいというスタイルです、
うんうん、なるほど、
うん、ゴマするといい香りがするなと、
ああそうだよね、
うん、これだけでだいぶ食欲をそそる感じはあるんですけど、
はい、
もう本当すぐお店にお客さんもそんなにいなかったので、
うんうん、
頼んだらすぐ来ました、どんどん。マカか、マカか。
赤。
赤いし、しびれ、まあ強めにしたとはいえ、だいぶホワジャン乗ってんなっていう感じの。
うん、だってもうネギの色が、白髪ネギ乗ってる
けど。黒、黒ですよ、もうこれは。山椒の。
色が変わってる、ね。
うん、でお店の人もこの客初めて見たけどこれ超辛めで大丈夫かっていう顔でちょっとチラチラ見てくるんですけど、あの、おいし、すっごい美味しい辛さでした。
お、
うん、担々、僕が思う担々麺で辛いのの、
うんうん、
理想の感じ、あの嫌味な辛さがなくて、
はいはいはい、
うん、すごく好みでした。麺は若干太め、その僕がイメージしてる担々麺よりかは若干太めで、
はいはい、
中細麺って感じかな、
うん
うん、中、うん、中太麺、うん
うん、
で、まあ、ちょっと細めの方が正直言うと好みなんですけど、
うんうん
うん、でもこれがね、この濃厚ですごい辛い、
うん、
あのスープにすごい合ってて美味しかったです
すっごい辛そうだけど、
でも、うん、辛いです、辛いです。
あれだね、本中華料理っぽい担々麺スタイルだよ、
うんうん、なのであのジョロケアとかそういう使ってんのかもしれないですけど、
うんうんうん、
あの痛い辛さをそんなに感じない、
う
ん、でも食べてるとすごく熱くなって、
うん、
今日みたいに汗がダラダラ出る感じ
なるほど、
うん、で店員さんがチラチラチラチラこっちを見てくるので、
うんうんうん、
もうこれは食べなきゃということで、あのスープ全部飲み干して
大丈夫だよみたいな、
大丈夫だよ美味しかったですって言ってお店を後にしましたこれ美味しかったですよ。今思うとね、このくじろうってやつもちょっと食べてみたい、
うんうんうん、
汁なしも食べてみたい、
そうだね、
のでもう1店舗ぐらいどっかにあったと思うんですよね、都庁だけじゃなくて。
ていうか人形町はね結構あさったんだけど、これ知らなかったな、
最近なのかしら、
行けてはいないとこもあるんだけど、おおよそあと2カ所ぐらい行ったらまあなんとなくだいたい気になるとこは行けたかなって思ってたんだけど、うん、こんなのあったらダメじゃん、
ダメじゃん
行かなきゃじゃん。
赤坂にもあるんだ。
赤坂にもあるのね、
うん、人本当に人形町の、
うん、
地下鉄駅のすごい近くですね、
うん、じゃあ隣のダメな隣人
ってその辺にあるんでしたっけ、
人形町の大きなダイソーがある交差点からする
、あーどっちだろう、ケンタッキーがあるケンタッキーの隣の隣あたり
ケンタッキーもあった、うんうんうんうん、
その辺でした。
あーじゃあちょっと全然見逃してるのはそんなとこだったら分かりそうなものだけど、
そのお店の隣にもね、なんか人形町マーラータンだったかな、なんか似たようなお店が並んでるんですよね。
はい、全然ダメだな、
うん、ありました、
取りこぼしがいっぱいだ、はい、ちょっとまた攻めていきたいと思います。
でございます、
はい、これは気になる、超気になる。これ3種類、もう、まこちゃんが言った通り、この3種類をちょっと制覇したいよね。
うん。
どれも、なんか。
汁なしも美味しいと思います。
ね。美味しそう。まあ、この、課金の辛いのはいけないけど。
はいはい。
まあ。
課金しなくても十分辛いんじゃないかしら。
うん。おすすめぐらいな感じで、
ね、うん。
いきたいなと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。では、今週のおしゃぶラジオのコーナーでございます。
はい。
で、今週はこの方から、12月13日のケイチさん、三田製麺所で 1.5 キロ食べられると聞いたので行ったのだが、写真の量に負けて800人、なんか食べれる気がする。
そう。
そう。そうなん。確かにその 1.5 の話は僕も聞きまして、確かにその話を聞いた後に一回だけ行ってるんですよ。
うん。
で、確かにその写真の量で、あ、さすがにこれは無理だろうなって思って。500グラムにしたような気がする。800いきましたか。すごいな。
でもこれ食べきったんですよね。ご飯も出して。
そんでだって食べきこれならいけるって言ってるわけですから、ね。
でも倍ですよ。
そうだよね。これ2つ。すごい。
すごい。
まあ、なんかね、見た製麺所、僕の周りだとね、二分するんですよ。お好きっていう人と、
うん、
いや、見た製麺所はいいかなっていう人と。
ああ、はいはい。
ですが、僕は、なんかサイドメニューとか、トータルして好き。で、このつけ麺自体、全然美味しかったので、
うん、
全然僕は行きたい派なんですが。
僕はたまに、辛いのやるんで、見た製麺所。
はいはいはいはい、はい。
たまに行きたくなりますね。
うん、
そうか。いえ、この 1.5 キロはもう終わったんですね。
あ、終わってんの？
うん。15周年記念祭みたいな感じで。
あ、それで 1.5 だったのか。
うん、そうみたいです。
あ、じゃあ違うな。1キロのやつをあれだったのかな。
でも1キロでも結構ありますよ。
あるよね。麺武蔵で大きいやつ。大盛りだなんだろうって、なんかこの番組にもご紹介しましたが、あれで結構しっかり腹いっぱいになるので、多分あれ500とかで、多分十分僕の場合はって感じだったんで、800いけますか、すごいですね。
すごいですね。あ、でも 1.5 キロ、もう終わってますけど、1.5 キロ頼むと、おかわりスープが1回できるんですね。
うん、あー、まあそうだよね、足らなくなるわね。
なっちゃいますよね。
うん、はい。
あ、すごいです。
続いて12月13日のリーさん、はい、鹿島駅前の奈良市でマーラータンタン麺、見た目以上にピリピリ辛だ、ピリピリ辛かった、
うん、
ということですが、はい、あ、もうじゃないですか、残せるの
餃子がついてますね、
小皿に来て、まあでもこのタンタン麺、このタイプもいいかも、こう真ん中に辛味噌があって、うんうん、ほぐしてったら辛くなるパターン。
スープ自体はなんかマイルドな色してますもんね。
ね。
うん。
こういうのもいいかな。
ありですね。
少しずつ食べて味変させながら食べていく感じがいいかも。
七種こんなのもあるんだ。
いろいろあるのね。
うん。
出ます。続いて森さん。
はい。
12月17日です。溝の口丸い内のフードホールにある日比谷林そば、
うん、
サラミ読み方が
分からない。読み方が分からない。
書いてくださってますが。で、林そばのオム飯セット、
うん。
こういう組み合わせがあるのかとびっくりしました。オム飯はスープをかけるのがおすすめということで、
ちょっと。おうおう
写真を広げていきます。
すごいですよ、なんか見た目が。
林そば、
林
ラーメンという看板も出てますか。
これはお飯か。林そば、林ライスの林。
ああ、なるほど。林ライスのラーメンなんだ。
うん。
はあ。
おしゃれにミルクがかかってますけど。
要は林ラーメンが林ライス。味のラーメン、
林アイスラー、林のあの味なんですかね。
なんじゃないのこの感じからすると、うん、で卵が別にかかっているので乗せると林ゴム林なんていうことなんかわかんないけどなんかすごそう
ね。すごいですね。
そう、どうなんだろう。まあまあまあ、でも林やから丸くはないとは思うんですが、
うん、
気になるのはラーメン感があるかどうかね。
で、そうそうそうそう。
完全になんかパスタっぽい感じなのか、うん、洋風になりそうだけどね。あ、まあでも、うん、気になるな。
気になりますね。
このお店の読み方がすごく気になってるんですけど、どこ探しても出てこないですね。
あ、そうなんだ。
まあ、
これがまたなんか丼がちょっと牛丼とか、
そうそうそうそう、
の丼に見えるし、
うん、
なんだこれっていう感じがしますが、
だいぶ謎が多いですね。
うん、まあ乗せて食べるのがおすすめ。あ、オム、あ、じゃあこっちはオム飯か。
そうそうそう、そっちは飯、
オム飯なのか。
うん。
おー。で、スープをかけ、まあそうだろうね。これスープをかけたら、うん、あ、なんか。
まあでも、フードコート、うん、フードホールにあるんであれば、頼みやすいかな。
うんうんうんうんうん。ちょっとチャレンジしやすい。
まあ、お店に行くぞっていうとなると、ちょっとハードルが高いですけど。
なんでだろうね。だって食べる量は、結局一緒だからっていうのはあるんだけど、
一旦なんだろう、お店の中入って物色できる。
ああ、そうかそうかそうかそうか、うん、なるほどね、
同じなのかなっていうのが見えるのがね。
そうかそうか、
安心感がある。
ここで別のお店にチェンジできるっていう安心感があるのか、フードも、うん、なるほど。はい、まあでもちょっとこれは一回チャレンジしてみたい一品でございます。
はい、
あと面白いのが、はい、続いて12月17日のサダヒロさん、
はい、
品そばと迷ったけどやっぱり三崎ラーメン、
おう
ということです。
ヒロさんといえば三崎ラーメン、
三崎ラーメン、
うん、いや、ちらっと見える 麺なのかワンタンなのか。
あ、ワンタンもいるね。
ワンタンですね。はい、麺もツルツルしててすごく美味しそう。
美味しそう、
うん、
このチャーシューも気になるんだよな。外がちょっとこう焼けてる感じが、
うん、
ですね。
そうです。
はい、で、12月18日の佐田博さん、え、
はい、
私の後継者ミッキーさんに決まったなって。後継者なの。てか佐田博さんも挙げていただいて、
そうそうね、もうラーメン食べないのかと思ったら戻ってきてくださって、うんうんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっぱい食べて召し上がっていただいて、
はい、
いっぱいあげてください。
はい、
ミッキーさんと勝負ですね。
勝負ですね。
はい、続いて12月20日のリさん、鹿島田駅前の7市で全部のせラーメン白醤油、今日はネギご飯をつけたということです。
これはすごいぞ。
あ、ネギご飯といえてもお肉が足にいっぱい乗ってる、
豚しゃぶみたいなの乗ってますし、
お
ラーメンはラーメンで
全部のせだから迫力があるね。
このメンマもすげえなこれ。
ああ、これメンマか。
多分すごい厚切りメンマというか。
すごいね。
毛が見えねえ。
あ、これなんかでも美味しそう。両方食べたい。このネギご飯ちょっと気になる。どんななんだろう。
ナナシすごいな。
すごいね。
どんなのあるんですね。
続いて12月23日のリーさん、
はい、
京王高尾山温泉極楽湯で柔らか牛肉と8品目具材のあんかけラーメンと、ちょっとすごいぞ、どうで、なんて、柔らか、あ、
柔らか牛肉と8品目具材のあんかけラーメン、
そこで一品だったね。なんか何品あんねんってか思っちゃったけど。そうか、あんかけラーメンとチャーハンってことか。
そうですね、
はい、しっかり1号路で上がりダイヤモンド富士を見て下山後食事。
あ、
ほ
う、
ほう、ほう、ほう、
チャーハンもボリュームありますわね。
そう、ここの極楽湯は何回か利用したことがあったけど、ご飯食べたことないんだよな。あの前に高尾タンメンか、あの辛いタンメンの店行った時とかは、もうここでお風呂は入ってるんだけど、ラーメンはそっちでっていう感じになったような感じがしますが、こんなの食べれるんだね、あそこ、
ね、
はい、結構本格的じゃんっていう感じです。
これはあれなんですか、高尾山登った人がみんな入るような、
あ、もう 高尾山の駅に並んでとは言わないけど、もうくっついてるんじゃねっていうぐらいの位置に立ってるところ
で、いいですね。
駅から本当に歩いてお風呂入れるので、
うん、
本当にさっとお風呂入ってもうすぐ僕らは出ちゃってたんですけど、
うん、
感じで食べれるんならここで食べるのもありだ
ね。ありですね、ありですね。
結構本格的なあん
ね、そうそうそう、
パラパラチャーハンとどっちも美味しそうと思います。はい、続いてが、12月25日のケイチさん、
はい、
夕飯、麺屋 7.5Hz、平野店のお持ち帰りラーメン。お持ち帰りなんだこれ。現在このボリュームで500、このボリュームで550円となってます。美味しいのはお墨付き、家でお店の味が楽しめるのは良いですね。いや、これ お持ち帰りなんだ、
すごいですね。本当お店で食べてるみたい
ね。すごい、これ前ご紹介いただいたよね。
うん、何回かケイチさんからは紹介いただいてます、
うん、いや、お店の写真かと思ってた。てかこれ550円って
安いっすよね。
そんな話じゃない。
ネギは自分のとこでやったのかなぐらい。
っていう感じかもしれないけど。
うん。
の、うん、それぐらいでこんな感じに楽しめるなら、それこそさっきのね、カップ麺とかの話じゃないですけど。うん、いや、すごい。で、続いて12月29日の723。今日は今年最後のラーの予定。町中華で台湾ラーメンと台湾チャーハンです。美味しくいただきますということで、いただきました。最近台湾ラーメン食べてないんだよな。
いいですね、これもチャーハンが盛りだくさんだけど、
これ台湾チャーハンってちょっと辛かったりするんだろうか。
辛いんですかね、うん、
まあ
でも赤いのがちょっと目につきます
けど、ラーメンは
だいぶ辛いんじゃないですか、このチャーハン。
辛い、辛しかこれ、
うん、
唐辛子だ。
唐辛子そのまま入ってますよ、なんか。
そのまま入ってるね。これは辛そうだ。はい、いい台湾ラーメンもザっていう感じがして、
うん、
こういうのが食べたい、久しぶりに。
美味しそうです。
いいね。ありがとうございます。続いてが12月31日のケイさん。今日の朝飯は富田のまぜそば。期間限定なんだと思うけど、定番で出してほしいなということでございます。あれ？これなんか見たことあるような気がするけど、なんで俺買わなかったんやろ。富田でカップ麺、
うん、
美味しそう気がする。
セブン限定のやつですね。
っていうことはきっと見てるよな。
うん、
いや、
見た気がします。
これは食べてみた。まだ残ってないかな。ちょっと見
てる。年末、あ、でもまだ
ギリあったりするかしら。
あるのかもしれない。
ちょっとこれ見かけたら食べたいな。
うん、
続いて12月31日のネノメタルさん。九州のスーパーインスタントラーメンコーナーが8割9割が空前の豚骨祭り。でも9、あ、これあれだ、
動画だ、
動画だね。ちょっと、あー、本当だ。すごい、
年末だったからかな、
なのかな。
帰省で帰ってきた人にお土産で渡す的な。
ああ、なる
ほど。年末年始おせちに飽きたら豚骨もねっていうかな。
なのかな。まあでもそうだよね、やっぱり最近コンビニとか行ってもあんまりこっちと変わんないじゃんとかってあるけど、うん、スーパーとか行くとこの九州系のが、まあ品数が豊富だったり、
うん、
売ってる数がこっちと違えとかいう感じがあったんで、
うん、
なんかまあこんな感じになるかもしれないけどね。はい、はい、まあ、気になるのもいくつかございました。ちょっと気になります。では、はい、この方で楽しみさせてもらいましょう。12月31日のカリエンさんです。
はい、
年越しそば1杯目。12月16日。
ん？だいぶ？
末広
い。長く年越すつもりですね。
はい、千葉市にてチャーシュー麺、初訪問。
うん、
あ、これは 我が敬愛する千葉屋さんと同じ系列のクラシックなうまさ、
うん、
さらっとしてるのに濃密。千葉市に住んでた時なぜ末広屋さんにいつも通い詰めなかったのか後悔するほどうまかった、そんな大絶賛なんですね。まあ、確かにちょっと気になると思う。
もう見た目で美味しそうですけど、
はい、じゃあどう、あのですね、
はい、
これ、まあ、予告編ですね、一杯目が、は
い、そうですね、
なんかカリエンさんすごいことになっています、はい、ということだけお伝えして、はい、次回のシャープラージュをお楽しみにしていただきましょう、
はい、次回あれですね年越せますね
そうですね、次年越せるので、
ね、近づいてきましたね、
近づいてきております。ぜひあの追いつけないぐらい皆さんのラーメンの写真でシャープラジオを埋め尽くしてください。
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ258回、
はい、
お届けしましたのはんすけと
マックオでした。
ではまた次回、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。